この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。
抗インフルエンザ治療薬って何が一番いいんですかと、毎年毎年いろんな薬が出てきてて、よくその先生によってはああだこうだと、この先生にはこうだこうだといろいろなその選択肢があると思うんですけれども、ちょっとこれについても解説していきたいと思います。漢方とかですね、他の症状を和らげるお薬は別としておいて、抗インフルエンザ薬と言われている銘を打っているお薬はこの6種類あります。この6種類の中でまずはじめシンメトレル、アマンタジン、内服方法は口から飲んで1日2回。実はこのシンメトレルというお薬はちょっと違った面白い経歴を持っていて、1970年代にパーキンソン病での薬事承認が取れたお薬です。なので基本的にはスタートはインフルエンザのお薬ではありません。で、このシンメトレルの問題点としては、このシンメトレルの耐性ウイルスの問題で、実は今日本世界ほとんどどこの国も使っていません。なのでおそらく処方された方はおそらくこの中にはいないと思います。シンメトレル耐性ウイルスの検出状況です。このグラフを見ていただくと、2008年2009年あたりからもうほとんど世界的にこのシンメトレル耐性ウイルスが、このいわゆる季節性に毎年流行するウイルスがもうこのシンメトレルの耐性変異を獲得してしまったという状況になっているので、シンメトレル耐性ウイルスになっていると。毎年流行する季節性インフルエンザはすでにシンメトレル耐性ウイルスですよと。じゃあなぜこのグラフこのようになってしまったかというと、この2003年頃中国であることが起きたんですね。これ何が起きたかというと、今から16年前なんですけれども、皆さん SARS ってご存知ですか？重症急性呼吸症呼吸器症候群。実は2003年に中国の南部で SARS が発生しました。で、当時このシンメトレルというお薬はすでにこの医療機関への受診を必要なくして一般的なドラッグストアで買えているお薬でした。で、その数年前に実は香港で1997年に鳥のインフルエンザウイルスが人間に感染をして大問題になった事件がありました。で、その鳥のインフルエンザは効果不効果、人間の社会から消えていって、今はまだ鳥の中、一部人にも感染はしてますけれども、鳥の中で流行していますけれども、その6年後に起きたこの SARS 重症急性呼吸器症候群が中国本土で起きたときに、中国で大ニュースになって、一部の農家、一部の方々がこの新型インフルエンザの再来ではないかというところで、このシンメトレルを大量に購入して自分の養鶏場に撒いたのではないかと、あくまでも推測です。ですけれども、そういった状況でシンメトレルが大量に使われたことによって、この中国国内でシンメトレル耐性ウイルスが急激に爆発的に流行したことによって、そのウイルスが世界的に流行したということがアメリカ CDC の仮説です。なので2003年に起きた SARS、 全くインフルエンザと関係ないものがコロナウイルスです。あれはインフルエンザウイルスなんだけど、コロナウイルスが流行したことによってシンメトレルはもう使えなくなってしまったという現状があります。次、このタミフル、リレンザ、イナビル、ラピアクタ、多分これが一番皆様の、ご記憶に新しいのではないかと思いますけれども、この4種類のお薬は全て同じ系統です。ノイラミンダーゼ阻害剤と言われているものです。使い方としてはタミフルが口から飲みます。リレンザは吸入、イナビルも吸入。ただこの吸入薬はリレンザは1日2回5日間使ってください。イナビルは単回1回吸入でおしまいです。そしてラピアクタは点滴から使いますと、こういった4種類のお薬がおそらく2000年から2017年まで、直近まで皆さんの抗インフルエンザ薬として使われていたお薬だと思います。どんなことをしているのかと、このノイラミーダーゼ阻害剤というのは、インフルエンザウイルスが細胞に感染をして、その細胞の中の機能を使って新しい子どものウイルスが出てきます。で、インフルエンザウイルスの表面にはヘマグルチニンとノイラミーダーゼ2種類のタンパク質があるとお話ししました。実はインフルエンザウイルスは細胞に感染するときにはヘマグルチニンがノリの役割をします。そして細胞の中から出てきて、新しい子どものウイルスが出てきて、この子どものウイルスが新しい細胞に旅立つとき、 ノリの働きをされては困ってしまうと、そこで表面にあるもう一種類のスパイクのタンパク、ノイラミンダーゼ、このノイラミンダーゼはウイルス自身が持っているハサミです。子どものウイルスが細胞から出てきて新しいウイルスに飛び出すときには、自分のノイラミンダーゼを使ってハサミのようにくっつかないようにチョキンと切って、そして新しい細胞に感染していきます。このタミフル、リレンザ、イナビル、ラピアクタ、ノイラミンダーゼ阻害薬というのは、このハサミ、ウイルスが持っているハサミを阻害する働きがあります。そうするとこのウイルスは飛び出すことができないので、この感染された細胞、感染している細胞の周りにぐちゃっとお餅のようにくっつきます。これで新しい細胞にインフルエンザウイルスの子どもが感染することなく、そして自分の体内からウイルスがいなくなっていくと、そういう働きがあります。この4種類のウイルス、ノイラミンダーゼ阻害薬、基本的には有効性は横並びです。薬を飲み始めてから熱が下がるまで22時間から25時間、どんな薬も一緒です。そしてインフルエンザの主要症状といわれる関節痛であったり、全身倦怠感、咳、鼻、こういった症状が消えるのは大体50時間から58時間、もしくは60時間前後で消えていきます。つまりこの4種類のお薬は大体どれを使っても一緒です。ただ先ほど申しました通り、薬を飲む、吸う、点滴から入れる、この3種類の違いがあるので、例えばインフルエンザにかかって、気持ち悪いと、薬が飲めないと言われたときには、じゃあ吸入するお薬を使いますか、リレンザかイナビル使いますかと。で、実は去年も吸入薬を使いましたと、吸入に慣れてますと。そしたらもう1回で済むイナビルを使いましょう。だけど、ちょっと吸入薬初めてなので不安が残りますと。そのときには、じゃあ1日2回5日間、何かあったらすぐ対応できるようにということで、5日間吸ってみましょうかと。もしくは例えば気管支炎のような症、咳がひどくて眠れないんですと、そういう時には経口内服があります。もしくは2日前から熱が上がっていて、ちょっと水分も取れなくて辛いですと、じゃあ点滴やりましょうかと。じゃあその時に一緒に点滴の中にお薬を使いましょうと。そういう形でインフルエンザの症状に合って薬を選択できるという利点があります。次、ゾフルーザ。おそらくこのゾフルーザという名前は今年の2月、3月、4月、いろんなニュース、メディアを賑わせたお薬なんですけれども、これは口から飲む1回で終了する新しいインフルエンザのお薬、2018年に日本で承認されて、これは世界初です。アメリカでもフランスでもどこの国も承認取っていません。日本で初めて承認が取れたお薬です。どんな機能をするのか。先ほど申しました通り、ノイラミンダーゼは最後のこのハサミの機能を抑制しますけれども、このゾフルーザお薬はインフルエンザウイルスの遺伝子が細胞の中で複製する際、そこを抑制すると言われています。このゾフルーザ、利点と欠点、懸念点が、いくつかあるんですけれども、端的にまとめると、まず利点としては抗ウイルス効果、これがタミフルとかリレンザ、いわゆるノイラミンダーゼ阻害薬とほぼ一緒です。そして2点目、体内から他の薬よりも早くウイルスがいなくなっていきます。そして3つ目、単回1回の内服で済むので治療が完結。一方で懸念点としては、この薬剤耐性ウイルスの出現率がタミフル、他のウイルスのそれよりも高いということが懸念点であります。体の中は早い時間にウイルスがいなくなるということは、それだけ集団生活に早く復帰できて社会貢献ができるんじゃないかと、こういった可能性も秘めているお薬だということが分かっています。ただ薬剤耐性ウイルスの出現率が高いと、これは厚生労働省の、審議会で使われる資料なんですけれども、だいたい毎年タミフルであったりラピアクタであったり他の薬の薬剤耐性ウイルスの出現率というのは低い年で 0.4%、 0.3% から高い年で 4% 前後です。日本国内です。タミフル、リレンザ、イナビル、ラピアクタの場合ですね。ですけれども、このゾフルーザで考えてみると実は 23% です。圧倒的に高いと。高いのはもちろん問題ではあるんですけれども、もう一つ大きな問題があって、 このゾフルーザが耐性ウイルスに変化したとき、体の中ではこのインフルエンザの症状が長引くというデータも論文で上がっています。つまりインフルエンザに感染してゾフルーザを飲んだときに、体の中でゾフルーザ耐性ウイルスになったときに、体の中から症状がなくなる、体の症状が良くなるまでの時間が長くなるということが分かっています。そしてもう一つ大きな問題点があります。通常のタミフルであったりイナビル、リエンザ、ラピアクタの耐性ウイルスはすごく弱いんです。弱いというのはどういうことか、せっかく体内でインフルエンザウイルスがタミフル耐性ウイルスに変異できたと、よしこれから他の人に感染にしに行こうかと思ったときに、そのウイルスはもう他の人に感染する能力、力がほとんどなくて自然と消えていってしまいます。ですけれども、このゾフルーザ耐性ウイルスは体の中でゾフルーザに耐性したら、そのまんま他の人にどんどんどんどん感染するリスクが高いです。実際今年の2月から3月4月、ゾフルーザの治療をしていない方からすでにゾフルーザ耐性ウイルスも検出されています。つまり他の抗インフルエンザウイルス薬に耐性化したウイルスよりも、このゾフルーザに耐性化した方が圧倒的に危険であるということが分かると思います。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。